んばんは。内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。3月上旬、皆さんいかがお過ごしでしょうか。最近はテレビをつけたりネットを見たりすると毎日、新型コロナウイルスのニュースばかりで、何とも言えない気分になる日々ですけれども、私は声優をやってますけど、自分の業界にもやっぱり影響は、大きく出ていて、先日この番組で広島に伺った話しましたけれども、それは岸辺露伴は動かないというアニメの上映会ツアーっていうのをやってて、それの一部の公演だったんですけれども、そちらの先々の公演、長崎仙台公演が中止になったというのを見ましたし、あるいはアニメジャパンという大型イベントも中止だということで、各種イベントは軒並み延期や中止というふうになっていますね。第一に、人命大事、そして感染症の拡大防止が第一だというのは当たり前のこととして、やっぱりイベントを制作したり、実際、実行したりする会社さんは大変ですよね。本業が、難しい状況にあるっていうことですから、そんで、それ箱の会社、会場自体を運営している会社も難しい時期が来てしまったなと思っていて、そういうのはやっぱり税金を使ってケアするべきなのかなと思いますし、一方で自分もまたレストランとかでご飯食べると、3月だから卒業式なんかね、終わった後は、家族とか親戚とかとご飯食べたりするのも、やめた人もいたのかなとか、あるいは入学祝いとかね、入社祝いだとかお祝い事があったような時期だけれどもみたいになるのかもしれないし、そういう意味で言うと、何かが起こるとそれが何かに影響を与えて、またそれが影響を与えてっていう風に、いろんなお仕事とか自分の状況に応じて影響はやってくるんだなという風に思って、だからこそああいうものは早い段階にね、ストップをかけるのが大事なんだなと、こうなった今思いますけれどもね。でもやっぱり新しいものっていうのは誰も予想がつかなくて、どうしたものやらというふうに思いますけれども、私の方はと言いますと、やっぱりね、マスク不足の煽りというかね、ピンチですよね。花粉症がとにかくしんどくて、薬をね、1日に飲む量を増やすことに決めまして、でもその薬自体もそこそこ強いレベルのやつなんで、あんまり増やしたくないなと思いながらも、症状が結構出ているので、増やすことにしたんですけれども、そういうのがあるなっていうのと、あと、締め切りが延期されたそうですけれども、確定申告にも、追われてまして、だから空いた時間やら休みの日なんかは資料を整理したり、それになんかこうメモ書きしたり、領収書やレシートをこう分けたりしてですね、税理士の人に頼んでるんですけれども、とはいえいろいろ自分でやることもあってですね、そんな風に追われている時期でございました。というわけで番組はやっていこうと思います。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームはなかったそうです。今度なんか思いついたら、ラジオネームをつけて書いてみてください。私は3月3日にひな祭りの日に中学校を卒業しました。高校は私立のためもう決まっててパリピです。どういうことなんだ。春休み、公立受験の人より有意義な休み多いのにって思っていたのに、コロナウイルスで不安で外歩けないし、私の友達みんな受験で、友達はまだみんな受験が控えていると、受験でぼっちだし、とりあえず私は配給見まくって暇を潰す予定です。笑い。僕が出演しているアニメですね。ちなみにツッキー推しなんです。あ、そうですか。内山さんはこのような状態になったらどうしますか。難しい質問ですね。卒業式とかにもいろいろ、なんかいきなり卒業みたいになっちゃったっていうのもね、ニュースとかで見ましたけれどもね、学校によっていろいろ事情も違うのかもしれませんけれども、もう中学も終わり、高校も終わり、大学も終わって10年近く、経とうとしている20代後半だとね、ちょっと事情がつかめず恐縮ですけれども、そうよね、なんか 学校休みになっちゃったり卒業になっちゃってこう行くことはないんだけれども、じゃあどうしようっていうのはいろいろ大変らしいですね。じゃあ映画見に行こうかって言っても、映画が大手のところとかだとそういう対象の人はちょっとお断りしますみたいなのを見たし、まあ映画館自体が やらないっていうのもあるところもあるみたいだし、じゃあディズニーランド行こうかって思ったらそこも休園になったりしてるっていうニュースも見たし、確かにね、どうしようかっていうんで家にいるかっていう人も多いかもしれませんね。で、どうしようって言われても難しいですね。映画館がダメだったら、まあ家でパッと思いつくのは配信系のサービスでね、ここぞとばかりに長いドラマ見るとかね、映画見るとかですけど、これ映画こういう事態になった時にすぐ思い出したのが、これおすすめになるのかどうかわかんないですけど、ソダーバーグ監督のコンテージョンっていう映画が、さっき調べたらもう2011年公開だそうですけれども、ずいぶん前ですが、まあ、感染症によるパニックを描いた映画で、大変面白かったなと覚えてるんですけれども、まあ、あれ、見るのがいいのかどうかわかりませんけれども、ああいうの見たりね、うん、ゲーム好きな人はゲームやったりね、でも、まあ、中学卒業したぐらいだとやっぱり親御さんとのその関係性で家の中でできることの制限があったりするだろうし、ゲームばっかりやってたら、なんか、怒られちゃうかもしれないし、ああ、何すればいいんでしょうね。だから、まあ今、こう、20代後半になって、こう、進めたところでっていうことかもしれませんけど、まあ本読むとかね、読書かな、そういうベストアンサーは。ドストエフスキー読むとかどうですか。僕は読んだことないんですけどね。恥ずかしながら。そう、だから読んだことないから、ああいうこう大人になってパッとじゃあ、ちょこちょこ読もうかなっていうふうに思いにくいものをここぞとばかりに読んでおくと、ちょっと一段上がった大人になれる可能性があるかもしれないのでね、なんかこれかっこよさそうだなって、読んだって言ったらかっこよさそうだなっていう、なんかこうできるだけ分厚いやつをね、100年の孤独とか読むといいんじゃないですかね。こうみんなが挫折するやつね。我が輩は猫であるとかもすごい長いですからね。俺読み始めて読みを覚えたことがないですから、長くて長くてね、長いようなやつをなんか頑張って読んどくと、なんか あの時読んでたなっていう風に振り返れる時期が来るといいななんて今思いますけどもね。というわけでおすすめにできたところは分かりませんが、参考にしてみてください。ということで皆様、何でもいいので送ってみてください。お便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール。続いてはこちらのコーナー。私はパリピ。もうこの音楽が流れてきただけでちょっと面白くなっちゃう状態に突入しましたね。このコーナー、先週から急遽始まりました。その名の通り、私はパリピだという方からのパリピ報告、体験談を受け付けているコーナーでございます。先週初めてやってみたんですけれども、いろいろ送っていただきまして、クラブをはしごしてそのまま寝ずに仕事に向かう、このクラブをはしごするっていうのを僕は初めて知りましたね。一つ言ったらそこで朝まで遊ぶのかなと思いきや、どんどんどんどんはしごしていくんだと。そんで強烈だったのが、その朝帰りの始発電車の中でこの番組を聞いていますっていう人もいましたね。俺そんなシチュエーションは想像してなかったんでね、ちょっと喋り方も考え直さなきゃいけないなと思います。ということで、おはようございます。昨日の夜はどうでしたか。でもクラブとかもね、やってるのかどうか分かりませんけれどもね、まあ、ラジオ内では頑張っていこうと思うんですけれども、あるいは昔 DJ をやっていたっていう人もいましたね。いや、そんな人が聞いているんだとびっくりしました。そして終電で六本木に向かい、ツルトンタンを食べて腹ごしらえしてからクラブに行って、締めの朝ごはんに天下一品を食べるとい もう無類の胃の強さを発揮してくれるパリピの方もリスナーでいましたね。ありがたいお便り、本当にありがとうございます。素晴らしい完璧なメールをいただきましたけれども、今日もね、どんなパリピメールが届いているのか紹介していこうと思いますけれどもね、こんな世の中ですから、ラジオの中だけでもパーティーしていきましょう。ラジオネームマイマイさんからいただきました。音楽のね、上げ方もバッチリになってきましたね。内山さん、毎週楽しく聞いています。 パリピかどうか分かりませんが、我が家は頻繁にホームパーティーをします。ホーム型のパリピ来ましたね。え、家に DJ ブースがあるので来たこれ。そこで好きな音楽をかけながらお酒を飲んだりスイッチでゲームをしたりしています。ちょっとゲームも兼ね備えたオタク来たね。ルーフバルコニーがあるの。ルーフバルコニールーフバルコニーって何これから暖かくなったらバルコニーでパーティーするのもいいなと思っています。このコーナー BGM や内山さんのリアクションを含めめちゃくちゃ面白いので、すでに神コーナーの予感ですね。ありがとうこれからもラジオ楽しみにしていますということで、まあまあからのお便りいただいたぜ手探り中どうしたものやらって感じですけれどもね、ちょっと検証していきましょうか。来ましたね。クラブとかじゃないんだって、違う概念持ってきてくれましたね。ホームパーティーという、家の中でもパーティーは可能なんだっていうね、いいですね。でもホームパーティーぐらいだったら僕もしますよって思ったんですけれども、 DJ ブースと来ましたよ。ないでしょ DJ ブース、結構場所取るよあれ。すごいですね。そこで家がクラブと化すわけだ。なるほどね。そこで好きな音楽を聴きながらお酒を飲んだり、最高じゃないですか。同行の死を呼ぶわけでしょ。スイッチでゲーム、ちょっとね、踊るのに疲れたらゲームでもしようかっていうんでね、朝まで過ごすんだろうな。DJ ブースでも驚いたんですけど、ルーフバルコニーって何？普通のバルコニーと違うんですか？誰もわかりませんね。これから暖かくなったらバルコニーでパーティーするのもいいなと思っています。最高だね。これからもパーティー続けてくれよな。続いてラジオネームぎっくり背中さんからいただいたぜ。内山さん、スタッフの皆様こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。私ではありませんが、夫が元パリピです。夫は大学卒業後、男女含む5人で都内で一軒家を借り、シェアハウス生活をしていました。わお、テラスハウス来たぜ。過去付き合っている男女あり。それはご法度なんじゃないか。おい、メンバーの誰かが誕生日の時は朝誕生日の人を目隠しして起こし、そのまま拉致。言葉が乱暴だぜパリピ。ディズニーランドに連行。大学の友人を呼び朝までパーティー。リアリティショーさながらのカップルの大喧嘩などなど、パリピ三昧の1年を過ごし、シェアハウス生活を終了したそうです。このシェアハウスメンバーの一人と幼馴染だった私は、夫を紹介してもらい結婚しました。出た、その、それが今の旦那です。奥さんですパターンのメールいただいたぜ。はあ、ちょっとね、読んでも全然内容が入ってこなかったんだよな。ちょっともう一回読み直すね。夫が元パリピ、こういうのもいいですね。身近にいる人のエピソードも伺っていきたいですね。大学卒業後、男女含む5人で都内で一軒を借り、シェアハウス生活、テラスハウスみたいなことだ。括弧の中がすごいですね。付き合っている男女あり。それはまずいんじゃないか。争いの予感がしますよね。しかも男女含む5人だと、あぶれる人が出てきちゃうもんね。奇数だからね。メンバーの誰かが誕生日の時は朝誕生日の人を目隠しして起こし、拉致。ディズニーランドに連れて行き、大学の友人を呼び朝までパーティー。ああ、パーティーしてるね。リアリティショーさながらのカップルの大喧嘩。はあ。でもまあ1年でそれを卒業したと。1年で疲れちゃったのかな。ああ、パーティー、そんな毎日やったら疲れちゃうもんね。で、そのメンバーの一人と幼馴染だった私、ぎっくり背中さんが、夫を紹介してもらい結婚。結婚まで繋がった。結婚まで、その、パリピから結婚までたどり着いたってことですよね。パーティーしてると結婚もできるぜ。ということで、結婚した後もパーティーを続けてくれ、ぎっくり背中さん。ありがとう。続きまして、メルアドがやばいって書いてあるけど。あー、なるほどね。パーティーしてるね。ラジオネームルークさん。来たよ。内山さんこんばんは。僕は大学生で、服屋でバイトをしているのですが、 これはパリピっぽいね。アパレル系はパリピ多いとこの番組では統計で、出されています答えが。服屋でバイトをしているのですが、店内の閉店時間間際に流れる音楽が洋楽やヒップホップ系だと、ホタルの光とかじゃないんですね、洋楽やヒップホップ系だと、今日はなんだかクラブが僕を求めている気がすると思いパンチライン来たぜ。クラブが僕を求めている。バイト終わりにクラブに行くことが多いです。最近ではそこで知り合った人たちと BBQ バーベキューに行ったり、着ているトレーナーやシャツが自分のお気に入りだった場合はクラブ内でお互いの服を交換したりしています。サッカー選手じゃないんだからさ。過去お酒を飲みすぎてて次の日交換したことを忘れて、なんで上の服が変わっているんだろうと思うこともあります。ユニフォーム交換したことを忘れていたんだね。ちなみに僕のクラブ後のおすすめの朝食はデニーズのモーニングセットです。スクランブルエッグとパンケーキの組み合わせが最高です。何が最高なのかちょっと分かんなかったんですけども、楽しんでるね。アパレル系の人か。アパレル系の人も結構この番組聞いてるんですね。服屋でバイトしてる、これはもうチャラ認定ですよね。パリピ認定。店内の閉店時間間際に流れる音楽は洋楽やヒップホップ系の場合があると。閉店時間、あ、そうか、いろいろ流れてる中でたまたまそれが流れた時に、今日はなんだかクラブが僕を求めている気がする。クラブからのニーズを感じ取ったんだね。いいね。バイト終わりにクラブに行くことが多い。そこで知り合った人たちとバーベキュー。パリピがクラブに行って、そこでまた人脈が、だからパーティーしてるとさっき結婚できる人もいたしね、友達増える人もいたり、パーティーは大事なんだね。BBQ に行ったり、洋服交換したりしてると。それを忘れちゃうこともあるんだと。クラブ後のおすすめの朝食はデニーズのモーニングセット。これ何がおすすめなのかわからない。けれども、スクランブルエッグとパンケーキの組み合わせが最高だそうです。みんなも食べてくれ。ルークありがとう。さあ、まだまだ行くぜ。ラジオネーム、星子さんからいただきました。音楽来たぜ。内山さん、こんにちは。パリピとはちょっと違いますが、毎晩お出かけという意味で衝撃的だった人がいます。以前、知り合いの24歳の男子が家で夕食を食べたことがないと驚愕の発言。彼は一人っ子で両親と仲が良く、20年以上毎晩違うレストランで外食をする家庭でした。どういうことだ。渋谷区在住でしたが、ある時大阪の〇〇レストランに行くというので理由を聞いたら、世界で約15店舗だけに与えられるフレンチの超名店巡りスタンプラリーカードを見せ、世界中大阪以外は全部行ったので大阪が最後とのことを、アニメに出てくるような生活でびっくりしました。内容がすごすぎて頭に入ってこなかったぜ。どういうこと。毎晩お出かけだと、24歳の男子が家で夕食を食べたことがない。え、一人っ子で両親と仲が良く、だから両親も相当な、グルメな人だったんですかね。20年以上毎晩違うレストランで外食をする家庭でした。はあ、びっくりだね。渋谷区在住っていうのがもう何かを示してる感じもしますけどね。小東の方とかかな、わかんないけど。大阪の丸々レストランに行くというので理由を聞いたら、15店舗だけに与えられるフレンチの超名店巡りスタンプラリーカード、そんなのあるん。スタッフが誰もわかりません。15店舗ってどう、ミシュランとかそういうレベルじゃないんだろうね。でもそのすごいさとさ、スタンプラリーっていう名前のその庶民的さのこの落差、ギャップがスタンプなのかいっていうね。はあ、それ制覇すると何が与えられるんですよね。 5% オフとかかな。わかんないけど。大阪以外全部行ったので大阪が最後なのと。はあ、こういうパリピも確かにね、あるよね。毎日がパーティーだということでね。友達ありがとう。これからのパーティー、スタンプラリー終わってからも続けてくれ。ふぅ、これが最後だぜ、今週は。パーティーも終わりに近づいてきましたぜ。みんな、悲しいけど、もうすぐ終わりだ。キャラがつかめぬ。ラジオネーム、ちえさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。 私は地方の社会人ですが、週末は高速バスで東京に行き、好きなバンドのライブに行きます。パーティーしてるね。ジャンルがメタルやラウド系なので、メタルティーを着て、ライブ前にテンションを上げるためお酒を飲み、ライブ中はヘドバはもちろん、頭上に降ってくる人かっこダイバーを支えたりなんやりしています。いえ、かっこライブ中は暴れるのでお酒は飲みません。確かにそうだ、危ないもんね、グラスとか。そして最後にライブ後に追い酒、追い酒でいいの、追い酒を飲みます。最高です。ツアーは夏フェス後に集中しやすいので、秋頃は毎週末ライブハウスってこともよくあります。たまに地元のライブもありますが、ほとんど東京です。こんな週末がとっても楽しいです。こんな感じもパリピでしょうか。イエス、パリピ。これからも内山さんのラジオ楽しみにしています。はあ、すごいね。音楽好き型のパリピですね。クラブとかじゃなくてライブに行くんだっていうね。地方に住んでるけれども、高速バスで週末は東京に行ってライブに行くと。で、メタルやラウド系、結構激しめな音楽が好きなんですね。メタルティー、メタルティーって何？そのいわゆる黒ティーみたいなやつとは違うのかな。メタルのバンドが書いてあるやつなんですかね。メタルティーを着て、ライブ前にはお酒飲むし、でライブやってる間はヘドバンはもちろん、ダイバーっていうのがね、なんか確かにダイバーってお客さんもダイバーになったりするの？なんかミュージシャンがわーってなって降りてきて、こうお客さんの手を伝ってなんか後ろの方行ったり、また戻ってきてみたいなのは見たことありますけれども、支えたりなんやりしています。ライブ中は暴れるから飲まないと。で、ライブ後に追い酒っていうのがすごいですね。何なんですかね、追い酒っていうのは。新しい概念出てきましたね、追い酒。で、ツアーは夏フェス後に集中しやすいから、秋頃は毎週末ライブハウスだと。地元のライブも行くと。すごいね、いい趣味だね。こんな感じももちろんパリピですよ。毎週パーティーやってるんだからね。ということで、これからも毎週パーティー行ってくれ。ありがとう、知恵。さあ、今週もやってみましたけれども、読み方がよくわからないですね。キャラクターがつかめない、なんかやってますけど、でもなんか先週はこうクラブ通いを中心にメールいただきましたけど、今週はいろんな形のパーティーが見えてきましたね。毎週末ライブ行くとか、シェアハウスしてたとか、本当にいろんな人が聞いてるんだなっていうのが分かりましたね。みんなありがとうございます。またこういう人がいたよっていうね、知人の話でもいいので、ぜひぜひいろんなパーティーの話を聞かせてくれ。皆様からのメール引き続きお待ちしています。以上、私はパリピでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れの時間です。いや、今週も私はパリピ扱ってですね、僕のパリピ情報を言っておくと、僕はプライベートでクラブは行ったことないですけど、パリピを踊らせてた側ですからね。言っておくけど、今からもう 5,6 年前ですけど、僕は仕事で秋葉原のアニソン系のクラブで DJ をやったことがあるし、あとノイタミナっていうフジテレビのアニメ枠があるんですけど、あれが今よりもっと水凶なイベントをやってた時代にノイタミナのイベントで渋谷の WWW でアニソン DJ もやったことあるし、もうプロなんですよ。でもその時は本当にDJ カズさんっていう人にリハーサルスタジオ一緒に行って CDJ の使い方とかを学んでからやったりしてましたからね。なんかその後にもっと大きいとここでやってみませんかみたいなイベントの話が聞かけたんですけども、ビビってやめたっていうことがありました。あれを断ってなかったらもっとアニソン DJ に精を出してたかもしれませんね。でもアニソンあんまり知らないなと思って、門外観がそんなにやっちゃダメだなと思ってやめましたけどね。だから俺はみんな踊らせてた側なんだぜ。ちょっとこのコーナーどう転がっていくか全く読めないな。そして番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、パリピな皆さんの日常を教えていただく私はパリピ、私に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さんこれで10分お願いします、買い物不精な私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さんこれ買いです、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、 皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスをお願いいたします。one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR。YouTube は、文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信です。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週。さようなら。